ラジオ川を。
皆さんこんにちは。松戸ベジフルクラブへようこそ。この番組は松戸のお野菜や果物のこと、旬のお野菜や果物のこと、お野菜や果物のことを何でも楽しく分かりやすくお伝えする月に一度の配信のアグリカルチャー番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして番組のメインパーソナリティは、
皆さんこんにちは。最近忙しすぎてどうにかなりそうな畑の方から来た鳴島です。よろしくお願いします。
はい、今月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
忙しくてどうにかなりそう。
もうやばいですね。
どうにかってどうですか。どんなどうにかですか。
いや、なんかもう叫びながら道路走ってそうな感じですね。
ちょっとじゃあいろいろな精神的な感じで、ちょっと心身にいろいろと異常をきたしそうな感じなんですね。い
や、そうですね。ある意味精神追い詰められてますね。
はい、お疲れ様でございます。お野菜も多幸ございまして、本当に大変ですよね。
この番組で何度もお話しするんですけど、はい、野菜が高いには訳があるんです。
そうですよね。
はい。
もうなんか訳があるんだよなって思って。だから、高く売れたから、高く売ってるからいいってもんじゃないですもんね、農家さんは。そこなんですよ。
収量が少ないんで、変わんないんです。
そうね。本当だから、ね、もううまくいかないですね、いろいろ。
そうですね。はい。やっぱり、私たちみたいに自然を相手にしてる商売だと、やっぱり人間のちっちゃさをすごく実感しますね。
本当にね、どうにもできないっていうね、もう待つしかないみたいな感じではございますが、はい、そんな感じの疲れてる鳴島さんに鞭打つようで申し訳ございませんが、今月もよろしくお願いいたします。はい。それでは、今月のテーマは、
はい、お待たせしました。はい、いや、お待たせしすぎたかもしれません。
お待ちしすぎました。はい。
はい。ぬか床を作ろう。
イエーイ、ぬか床。やっとぬか床のお話が聞けますね。やった。はい。
すいません。
お願いします。いえいえ。
やっとですね。
はい。
はい。ね、なぜこの時期にかというと、はい、そろそろ新米が出始めますよね。
う
ん
うん、そうですね。はい。
とね、ぬかを手にしやすくなるんで。
ああ、そうだ。そうですね。そこからですもんね。はい、ぬかを手にするところから。はい。
そうです。はい。まあ、ぬか床だから絶対ぬかが必要。
はい。
なんで、9月にこのぬか床を作るテーマでお話しすれば、ぬか床生活を始める人が多いんじゃないかと思いまして。
そうですよね。はい。確かに。
はい、今回。はい。じゃあ、まず、はい、ぬか床を作るに何が必要かということで、
はい。
まず材料を揃えよう。
はい。材料。
はい。で、じゃあ、まず材料。はい。代表的なものをまず見ていきますね。
はい。
あと、材料の後に、グラムとか、量目を言いますけど、これはあくまでも目安なので。
目安。はい。
はい。参考までに聞いていただければと思います。
はい。
はい。まず、ぬか。
ぬか。はい。
はい。まあ、これ、一応、例として1キロ。
1キロ。はい。
はい。ね、新米が出始めるんで、やっぱね、ぬかが手に入りやすいんですけど、
はい。
じゃあ、実際どこで手に入るのか。
うんうん。はい。
うん。精米所、いろいろあると思うんですね、皆様。
はい、そうですね。はい。
で、精米所によっては、ぬかをご自由になんていうところもあると思うので、うん、そういうところで、手にしていただければと思います。
はい。じゃあ、ぬかは、精米所で手に入れるということですね。はい。はい、
もしくは、お米屋さん行くと、ぬかが買えたりしますよね。
あ、そうですね。お米屋さんは間違いないですね。う
ん、間違いなくありますんで、はい、はい。そこで手に入れていただければと思います。
はい。
私よく手に入れに行くんです、まあ、求めに行くのが、
はい、
ちょっと隣の市になっちゃうんですけど、
いい
流山にある農協さん、
はい、
はい、統括中央農協の八木支店というところがあるんですね。
統括中央農協八木支店ですね。はい、
はい、キッコーマンアリーナの近くです。
なんだそれ。キッコーマンアリーナすごい。そんなのがあるんですね。
松戸でいう、はい、松戸の松戸では運動公園。
あ、なるほど。そんなネーミングライツがついてるんですね。キッコーマンアリーナ。
そうなんです。流山市は。
かっこいい。
かっこいいんですよ。
はい。じゃあ、キッコーマンアリーナ。はい。
はい。ある農協さんに、精米所があるんですけど、
はい。
そこは結構ぬかが多く取れますね。
おー。じゃあ、ちょっと皆さん、行ってみて、はい、見てみていただくといいかなと思います。はい。
はい。続きまして、はい、塩です。
塩。はい。
はい。これ1キロに対してどんぐらい必要かというと、140グラムから150グラムぐらいですね。
うん。はいはい。ちょっとたくさんなんですよね。はい、割と見た目も多いっていう感じで。うん。
はい。まあね、多いのは、やっぱ最初ね、捨て漬けとかするので、
はい、そうですよね。
本漬けする頃にはちょうど良くなるのかなっていう感じですね。うん、
はい。
はい。で、続きましては、はい。鷹の爪。
鷹の爪、はい。
はい。これ2本程度。
2本程度。はい。
はい。これなぜ必要かと言いますと、
はい。
ぬか床の殺菌のためです。
ああ、そうなんですね。やっぱり鷹の爪入れると、菌は繁殖しにくい。はい、
しにくい。
うん、
はい、まあ、塩もありますけどね。塩入った時点でも、繁殖しにくくなりますけど、さらに、鷹の爪を入れることによって、衛生的になり、はい、なりゆく方向に行くと。
いいですね、はい。最初にね、入れておくということですね。はい。
はい、でね、この鷹の爪は、ヘタと種は取り除きます。
はい。
はい。
種つけっぱなしだとちょっと辛そうですもんね、なんだか。
そうですね、ちょっと味に変化が出てしまうので、うん、
はい、
ここは種を取っていただければと思います。
はい、わかりました、
はい、で続きましては水です。
お水、はい、
はい、これは1リットル、
はい、これ分かりやすくていいですね、はい、ぬか1キロに対してお水1リットルなんですね、
はい、そうですね、1対1ですね、
はい、
はい、で、捨て漬け野菜ですね、最後、
はい、
はい、水分の多い葉物野菜を入れてください、なるべく。
あ、そうなんですね、捨て漬けは葉物野菜、はいはい、
葉物野菜、
うんうん、はい、わかりました、
まあ、これ今まで言ったのは必須アイテムですね、
必須、この4点ですね、ぬか、塩、鷹の爪、水、そして捨て漬けの野菜だから5点か、はい、
5点ですね、はい、はい、で、まあ、次から言うのは任意です。
任意、はい、
はい、まずは干し椎茸、
はい、干し椎茸、
はい、を1個、はい、はい、はい、これ味付けですね、
うんうん、
うん、ただ干し椎茸の他にも例えば切り干し大根、
はい、
スルメ、
スルメ、ああ、いいですね、
煮干し、
はい、
はい、あと干し貝柱、ちょっと高級ですけど、
まあ、なんか味がなんかきっとつくんだろうなって想像がつきますね、はい、
はい、
うん、
ね、こういうものを入れていただけるとうまみが上がってきますね、
はい、
はい、あとね、これね、ぬか床につけた後料理に使えますんで、
あ、そうだ、
そうなんですよ、
干し椎茸なんかはちょっと美味しい感じに、ね、なるんですよ ね、ついてるっていう感じになって、
はい、はい、なんでね、煮物とかそういうものに入れていただければと思います、
はい、
はい、続きました、昆布、
昆布、はい、
はい、まあ、これ5センチ幅を3枚程度ですね、
はい、
はい、これも同じ干し椎茸と一緒で、
うん、
グルタミン酸が多く含まれているので味付けですね、
ですね、うまみ成分ですね、
はい、
はい、
なんでこれをもうぜひ入れていただければと思います、
はい、
はい、続きましては柑橘類の干した皮、
はい、柑橘類の、はい、みかんとかでいいんですかね、
そうですね、
はい、
はい、やっぱりね、まあ、皆さんすぐ柑橘類の干した皮で想像つくとは思うんですけど、
はい、
踏み漬けですね、
はいはいはいはい、
はい、柑橘類の他には干したリンゴの皮もあります
、あ、そうなんですね、リンゴの皮もいいんだ、へえ、なるほど、はい、うん、はい、
ちょっとさっぱりしたような感じの、風味になりますね、
はい、
はい、続きましては、生姜や山椒、
あ、生姜や山椒、はい、
はい、これはね、味を引き締めますので、
はい、どの程度入れたらいいんですかね、はい、生姜、山椒は、
生姜、まあ好みですよね、
うん、
やっぱり多く入れれば多く入れるほどその生姜の何でしょう、風味が強くなるし、
はい、
うん、ちょっとこれ自分で実験してみるのもいいですよね、
う
ん、
そうですね、ちょっと入れてまだそんなに味ついてないなと思えば増やしてみるとか、
そうですね、
少しずつ、はい、
はい、やっぱり一気にドッと入れるよりは少しずつ足していくような感じで、うん、はい、自分の好みにしていただければと思います、
はい、わかりました、
はい
はい、
あと、まあ、用意していただくのは最後に椎茸など入れるだし袋です、
うん、あ、だし袋、はい、
はい、はい、以上が、まあ、材料ですね、
なるほど、じゃあ、まあ、はい、必須アイテムプラスアルファということで割とその方の味の好みに合わせていろいろ入れてみるっていう感じですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、 材料は揃ったんですけど、はい、容器が必要ですよね。
そうですね。容器必要ですね。はい。はい、
まあ、なんでしょう。代表的なのは、亀とか、はい、放浪ですね。
あ、亀放浪、なるほど。放浪いいですね。はい、なんか。
放浪はいい。
うん、清潔に保てそうで。
はい、そうなんですよ。あとね、はい、亀放浪とも匂いつきにくいんですよね。
うん、うん、そうですね。確かに。はい。
はい。この2点が、まあ、一番おすすめなんですけど、やっぱり、でかいんで、冷蔵庫とか、収納に困ってしまう。
そうですね。
ちょっと現実的なのは、タッパーとか。
あ、タッパー、はい。
はい。あとは、ジップロックとか。
あ、もう最近あれですね、割とジップロックタイプみたいなのも売ってますよね。はい、ぬか床できてるやつもね。
売ってますよね、スーパーとかで。
はい。
じゃあ、まずは、現実的かなと、うん、また手軽に始めやすいし、
はい。
失敗しても処分、そのまま。うん。捨てられるので。
そうですね。はい。
はい。で、一つちょっと、注意がありまして。
はい。
鉄やアルミ製は避けてください。
あ、鉄、アルミ。はい。
はい。これは、塩分が、ね、ぬか床に入りますし、
はい。
あと、乳酸菌が出るので。
そうですね。鉄は錆びるし、はい、アルミは穴開いちゃいますね、多分ね。
そうなんですよ。はい、なんで。はい、この2つは避けてください。はい、
じゃあ、それ金属的なものじゃないやつの方がいいですよってことですね。
はい、そうですね。う
ん、はい、わかりました。
はい。じゃあね、容器も揃ったし、材料も揃ったんで、
はい。
じゃあ、実際作ろうって感じですね。
いよいよ作ります。はい。
はい、じゃあ、ちょっとこれは順番を追って、
はい、ぜひお願いします。
はい。まず1つ目が、まずぬか。
はい。
はい。これ、軽くきつね色になるまで炒めてください。
あ、炒める。はい。
これは殺菌と、あと香ばしい香りの香り付けですね。
はい。
はい。
炒めるって言っても、あれですよね、油を引いてってなくって、そのまま空入りですよね。
そうです、空入りです。
はい。はい。空入りをまずします。はい。
あとね、ぬかに多少、油っ気ありますからね。
ええ、そうですね。はい。確かに確かに、はい。
はい。でね、炒めた後は、冷やしてください。
はい。
はい。熱いまんまだとちょっとね、今後のことで、手が熱くなっちゃうので。
そうですね。じゃあ、とりあえずちょっと広げて冷ます。
はい。
はい。
で、ぬかを冷ましてる間に、以下の工程をやっていきたいと思います。
はい。
はい。2番目は、水を沸騰させます。
はい。
はい。で、塩を入れてよく混ぜ、冷やします。
ああ、じゃあ、塩水を作るわけですね。
そうですね。
はい。
はい。これはなぜかというと、塩分を均一に行き渡らせるためです。
うん、そうですね。確かに。
はい、
混ぜないとここだけしょっぱいになっちゃうと困りますもんね。
はい。
はい、
まあよく根気よく混ぜればこんな作業いらないんですけど、
うん、
まあこの方が楽かなと思いまして。
そうですね。はい。お塩を入れて、はい、で混ぜて冷ますということですね。
はい。はい。でぬかと水が冷めましたら、
はい。
容器を用意して2つを入れます。
はい。
ただ入れるときにちょっとポイントがありまして、
はい。
はい。塩水はね、3回ぐらいに分けて少しずつ入れてってください。
はい。なるほど。3回ずつに分ける。
一度に入れると、よくね、パンとかホットケーキ作るときにも皆さん経験あると思うんですけど、
はい。
混ざりにくいですよね。一度に入れてしまうと。
そうですね。コテッとしたり、ダマになったりとかなりますよね。なるほど。
はい。
はい。
それを避けるために3回ぐらいに分けて、
うん。
よく、ぬかと馴染みさせていただければと思います。
はい。
はい。で、それがよく混じりましたら、唐辛子はそのまんま、種をとヘタを取ったのをそのまんまダイレクトにぬかのところに入れていただいて、
はい、
で、オプションの旨味材料を、はい、を出汁袋に入れて入れます。
はい。
はい。なぜ出汁袋に入れるかと言いますと、
はい。
取り出すときに楽なんですよ。
そうですね。探したりとかいろいろ大変ですよね、はい。どこ行っちゃったんだろうってね、はい、なったりとかしますから。はい。
はい。でね、ここまで4つの工程が終わりまして、
はい、
次、最後じゃないです。全然まだ先でありました。ごめんなさい。続きましては、
はい。
捨て漬け野菜を入れます。
はい。そこでもう入れちゃうんですね。はい、作ってすぐ、捨て漬け野菜。
すぐ作って、はい。
はい。
はい。で、野菜によくぬかをつけてください。
はい。
はい。で、それを、入れて、野菜が隠れるように、
うん、
入れてください。
はい。
はい、
ちなみに、成島さん、この葉物野菜何を入れられてます？作る
私、キャベツ。
キャベツ、あ、なるほど。キャベツいいですね、はい、葉物としては。はい、わさっと入るし。
はい。
はい。
で、野菜が隠れるように入れていただいて、表面を平らにします。
はい。
はい。ちょっとペンペンと、なんでしょう、本当叩いて平らにするような感じになります。はい。はい、で、とりあえずこれで、ぬか床の準備ができました。
はい。できました。はい、
これからか人間性が問われる工程になります。
人間性が問われる漬物、いいですね。はい。
はい。まあ、大体挫折するのがここからの工程なんですけど、はい。1日朝夕2回そこからかき混ぜてください。
そうなんですよ。もうすごいね、最初作った時はね、作った日とか翌日とかその次ぐらいまでは異様に気にしてるんですけど、はい、だんだんちょっと、はい、あ、そうだってなっちゃうんですよね。で、そうだ、やってないとかってなっちゃうから、ちょっと、この気を、もう気をつけながらやってる。ずっとね、気にしてやっていきましょう。タイマーかなんかかけて。
はい、はい。そうですね。やっぱ忙しい時が入っちゃうと余計やんなくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。でもここをね、ちゃんとやらないとっていうとこですよね。
はい。
はい。
そこをしっかりやってください、ね。
はい。
はい。で、この捨て漬けをやって3日目くらいで、
はい。
はい。一回その捨て漬けの野菜をぬか床から出していただいて、
はい。
その野菜を、ぬか床に、の上で、ぬか床に対、向かって、絞って、
はい、
はい。はい。
汁を出すってことですね、そこで。野菜汁も出す。はい。はい、
野菜汁を出して、はい、またそれをよくかき混ぜて、その絞った野菜もまたつけます。
なるほど。
はい。
そうすると、まあ、馴染んでいくわけですよね、はい、どんどんね。はい。
はい。どんどんどんどん。
はい。
で、まあ、この工程を繰り返していくと、2週間くらいで多分ぬか床らしい匂いがし始めるかと思うんですね。うん、
はい。
はい。そしたらぬか床の完成になります。
はい。ここのやっぱり捨て野菜をつけて、きちんとかき混ぜて、様子を見ていくっていう工程が、これが一番大事ですね。はい
はい、そうなんです。ここが人間性が問われるんです、
ね、本当に。ただ作っただけではできないっていうところがまたね、泣かせますが、はい、でもね、はい、それだけ愛着も湧きますね。自分でかき混ぜているとね。
そうなんですよね。
はい。で、2週間ぐらいなんですね。はい。
2週間ぐらい。ただ、皆さん多分冷蔵庫で保存する方が多いかなと思うんですね。
そうですね。冷蔵庫で。
もうちょっと時間かかる可能性があります。うんうん、
まあ、冷えてますからね。はい、しばらくじゃあちょっと見ながらですね。
はい、で、様子見ながら、
はい。はい。出来上がりってやっぱりその、なんかぬか床らしい匂いがするとか、そういう目安が頼りになるわけですね。
そうですね。やっぱちょっと匂いですね。うん、ちょっと酸味がかった、ぬか床っていう感じの匂いが。うんし始めて、で、実際つけてみて、最初ちょっと味が淡いかもしれないんですけど、どんどんそれを繰り返していくと、ね、美味しいぬか床になっていくと思います
ので、ね。うん、はい。で、まあ、はい、自分の子供のようにこう、愛してかき混ぜて、自分の手の菌も入れるって言いますもんね、よくね。常在菌を入れるとか言いますよね。ね、はい。で、作っていただければと。
あとね、うん、今、キュウリとかすごい高いんで。
じゃあ、高いですね。
大変だと思うんですけど、これから株が出始めるので。
はい。株美味しいですね。ぬか漬けね。本当に。
そうなんですよね。うん、なんで、ね、ちょうど株が出始めた頃にぬか床完成してる、パターンだと一番良いのかななんて思いますね。
う
ん、
そうですね。まあ、キュウリちゃんのね、やっぱりすごく便利な、汎用性って素晴らしいですね。キュウリがあれば何とでもなるみたいな感じありますからね。そうだけど、はい、まあちょっとキュウリちゃんが、贅沢な感じに今なってますので、皆さん。
やっぱり便利がゆえに、はい、なくなると不便ですよね。
本当不便です。それこそアジサイネギもそうですけど、ネギとキュウリ、この二つはあれば、なんとかなるっていう感じなんですよね。だから絶対に欲しい野菜なのに、わあ、びっくりって感じだったんでね、はい、この間もスーパー行って。えって。この間までめちゃくちゃ安かったから、なんかその感覚で行って、になってたんで、
うん、はい、
でも仕方ないです、はい。はい。これはもう農家さんにありがとうございますと言いながら、ちょっとずつ食べさせていただきます。はい。
はい、今こうって言って、私これじゃぬか床作れないわってちょっと自信をなくす方もいらっしゃると思うんですよね。
ああ、そうですね。はい。
こういう場合ちょっと、ちょっと、はい、安直な方法なんですけど、
はい、
さっきもね、番組の冒頭でも言ったんですけど、スーパーで出来上がったぬか床
なんですよね。そうなんですよね。あれはあれで便利っていうね、感じで。
はい。で、うん、はい。それから始めてよかった、あ、じゃあちょっと自分らしいぬか床を作ってみたいなって思うかもしれないんで、まず、とっかかりそういう できてるものでもいいと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。一応触れるぬか床の初級編というかぬかに触ってみるみたいな感じのね、はい、初級編で、はい、そう、私もあれはちょっと利用させてもらってたんですけど、やっぱりね、はい、食べてるともっとつけたくなっちゃうんですよね、たくさん。ちょっと、ビニールに入ってる、ジップロック形式のやつだと、きゅうり2本と、はい、なんか、大根半分とぐらいしか入らなかったりすると、もっとなんか、たくさんつけたいなってなると、作りたくなりますね、自分のが。
そうですよね。うん、なんで、いきなり本格的にやるよりは、最初、ちょっと、そういう、既製品、から始めるのもありのかなと思います、
うん、そうですね。なんかでも、はい、そうなんですよ。だからなかなかそのなんていうのかな、そのちゃんと馴染んできちんとしてそれをいつも使えるっていう状況になるまでって割と手間かかるので、そこが本当にポイントだなと思いますね、食べたくてしょうがないんだけど、はい、いつも
、はい、
ですね。はい、ちょっともう皆さんぜひね、挑戦していただいて美味しいぬか漬けを食べていただきたいと思います、はい、やっぱりね、乳酸菌の良さみたいなのとか、はい、発酵食品の良さみたいなの、やっぱり今ここでコロナ禍でやっぱ免疫力を高める効果があると、はい、そういう、ね、はい、作用があるっていうことで結構また再注目されてますよね。
そうですね、うん、はい、やっぱりね、これからコロナ禍でもあるし、季節の変わり目なんで、やっぱりね、免疫力が落ちてくるので、
はい
はい、乳酸菌を摂取して体の健康維持のために、ぜひ始めていただけたらなと思います。
はい、そうですね。一つ成島さんにお伺いしたかったんですけども、
はい、
今お野菜高いということでね、まあ、ニュースなんかでもバンバンやってますけども、なんか、はい、枝豆がちょっとお安いっていう話を聞いたんですけど、これって本当ですか？
え、そうなんですか？
そうなんですよ。今日ニュースで枝豆がすごい4割安みたいにやってたんですよ。
あ、おそらく需要がないんじゃないですかね。
は
い、
本当ですか？じゃあちょっと枝豆食べよう。一生懸命。
そう、なんか多分、うん、飲む機会が少なくなった。私、これあくまで私の推測ですよ。
はい。
飲む機会が少なくなると、やっぱり枝豆はやっぱりね、飲まないと進まないパターンもあるじゃないですか。
おつまみのない仲間っていうかね。はい、そうですね、お野菜の中でもおつまみの仲間ですもんね。
はい、
なるほど。そう、だから枝豆だけは安いって。うん、
8月中旬ぐらいから冷えたじゃないですか、
はい、
天候不順とか、はい、それもあるんじゃないですかね。やっぱ暑くないとビールが進まないのと一緒で、
あ、そこはもう仲良く消費量はこう比例しちゃうんですね、きっとね。
あとやっぱね、食べたいと思わなくなるんですよね、暑くないと枝豆。あ、
でもなんか安いんだって思うと、なんかすごいわしわし食べちゃおうと思いますね、もうね。そう聞くとお野菜高いとね、はい、あれだから。で、皆さん前回成島さんもあれがご飯の代わりに枝豆食べちゃったりしてるっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
ね、あれもヘルシーでなかなかいいなと思いますんで、はい、皆さんよかったら枝豆をぜひ。
そうですね、安いんだったらもう大量に買っていただいて、ご飯のように食べていただければと思いますね。
うん、本当ですよね。うん、お豆ですから、ね、非常に体にいいと思いますんで。ね、だからちょっと皆さん、まあ、枝豆はぬか漬けにはしないとは思いますが、はい。なんかで別にね、食べていただければなと思います。いや、でもちょっとぬか床、大変一から勉強になりましたので、はい。はい、私もまた、再挑戦。してみたいと思います、はい、再挑戦って言ってる時点でね、
番組の中で、はい、ちょこちょこぬか漬けの、お話をしていきたいと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
松戸ベジフルクラブでは皆様のお便りをお待ちしております。松戸のお野菜のこと、お野菜のいろいろな疑問、おいしいフルーツの見分け方など、聞いてみたいこと何でもお便りメールでお寄せください。農家で野菜ソムリエで頭の中がしっちゃがめっちゃがの成島さんが何でもお答えします。
はい、多分来月ぐらいにひっちゃがめっちゃが落ち着いてればいいなと思っております。
はい、
ね、成島が何でもお答えいたします。
はい、もうね、そんな長々続いても大変ですもんね。はい、
はい、
お便りメールアドレスは野菜アットマーク fmmatsudo.com です。はい、成島さん、来月のテーマは、
はい、来月のテーマはやっぱ秋というと果物ですよね。
そうですね、果物。はい、
はい、果物のね、しばらく野菜ばっかりだったので、
うんうん、
果物のあんな話やこんな話をしてみたいなと思います。
いいですね。それも松戸もいろんな美味しい果物たくさん名産ありますんでね。 はい、ぜひお伺いしたいと思います。松戸ベジフルクラブでした。また次回もお楽しみに。ラジオポアロ。